今日、お下さんが今、愛子ちゃんとお下さんが来てらっしゃいますけれども、昨日ですね、昨日のお昼頃、お下さんのお母さんが、天に召されました。で、明日の11時から、で、告別式がありますので、時間のある方はぜひ、ですね、参列してですね、一緒に天国に送ってあげていただきたいと思います。で、明日行けない方は今日の夜7時から、伝夜式があります。長崎教会でですね、夜ちょっと礼拝がありますので、今日はですね、みんなはいけないんですけれども、何人かの方に行ってもらおうと思っていますけれども、7時からですね、夜の7時から、5時じゃなくて7時からですね。で、明日の朝はですね、月曜礼拝がありますけれども、一応、礼拝は、今日行く方に任せて、明日は教会で行ける方は行こうと思っていますので、ぜひですね、参列をして、天国に送ってあげていただきたいというふうに思います。メモリードで行うってことですよね。メモリー、どこのメモリードですか？あ、大橋、すぐそこですね。大橋のメモリードで、ね、神父、お母さんたちはカトリックの方だったので、神父の方が来られて、指揮をされると思いますので、ぜひ、時間のある方はですね、行ってあげていただきたいと思います。今日の夜7時から伝夜式。伝夜式もそうですよね。伝夜式。そして、明日の朝11時から告別式になりますので、お母さんはいくつだったんですかね。82歳ですね。はい。82歳で、もう、お母さんの方がフランスコ病院ですよね。フランスコ病院で、闘病しておられたんですけれども、まあ、天に帰っていかれました。ね、やはり愛する者が、この地上の人生を得ると、やはり人間ですので悲しいんですけれども、お母さんはイエス様を信じていらっしゃいましたので、間違いなく天国に行ってですね、今頃、たっくんや私の妻のお父さんやですね、いろんな方々と交わっていらっしゃると思います。ぜひですね、明日、告別式がありますので、時間のある方は行って一緒に、送ってあげていただきたいというふうに思います。また、愛子さんや、ね、智子さんや清子さん、ね、それからもちろん、ここは、お下さんもですけどね、励ましてあげていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい。それじゃあ、聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、今日は先ほどもお話ししましたように、サタンの話ですね。サタンの話ですけれども、サタンの話をするとですね、いくつかの反応が起こるんですね。すごく眠くなる人。ね、それから、ムカムカしてくる人。ね、それから、ぼーっとしてしまう人。いろいろ起こるわけですね。それはもちろん寝不足で眠たくなることもあると思いますけれども、サタンの悪霊の話をしますと、はっきりね、その霊が聞かせまいとする力っていうのが働いてですね、ものすごく眠たくなったりするんですね。もう随分、もう10年以上前だと思いますけれども、ジャック・ヘイワード牧師、アメリカのジャック・ヘイワード牧師と、それから韓国のチョンギ牧師が来られて、ついで、ついでとしてですね、ピーター・アグナーというですね、非常に有名なアメリカの、牧師さん、教師の方なんですけど、来られた時ですね、大阪の、大きなホテルで、政界とセミナーがありました。で、この、ピーター・アグナーというのは教師の方で、この方が、アメリカの神学校で教えている有名な教師ですけれども、日本の霊のことについて話されたんですね。家に着く霊とか、家計に働く霊とか、地域に働く霊とかっていう悪霊の話をされたんですね。ね。そしたらですね、不思議なぐらい眠くなってですね、ほとんどみんな爆睡してしまったんですね。それで司会者の方がその後できて、途中休憩あったんでね、セミナーが。結局2セクションあって1セクションが1時間から1時間ぐらいあったんですけど、その時ですね、司会者が面白いんですね、その司会者の方が、眠りの霊が漂っています。あえてですね、イエス基督の眠りを縛りますかってね、縛ったんですよね、大真面目に。ね。そしたらその後半はね、それでも寝てる人もいたんですけど、結構多くの人は目を覚ましたんですね。で、皆さんはどう思うか知りませんけども、本当に霊的な世界ってあるんです。そして、サタンが一番してほしくないのは、サタンがいると思ってほしくないんです。皆さん、スパイ活動知ってらっしゃいますかね。スパイ活動するときに一番いい方法は、スパイなんてあれは映画の世界。007、007の世界と。ね。あれは、映画の世界って思わせるのが一番いいわけです。現実にスパイっていうのは世界中でいます。日本は、スパイするのが一番楽な国ですね。ね。ですけど、いっぱいいるわけですね。で、江戸時代が200、江戸時代があんなに長く持ったのは、実は、江戸時代が忍者がはびこっておりました。で、忍者ってのはあれスパイです。ね、で、それと同じようにサタンもですね、サタンなんかおとぎ話、ね、サタンとか悪霊っていうのは、我々は空想の話とか思わせておくのが一番いいわけですね。で、もちろん、主の自由クリスチャンセンターの方々は、はっきりサタンがいて、悪霊がいると思ってると思うんですけれども、そうは頭で知っていることと、本当に霊に捉えていることとは違うのです。私は本当にサタンがいる、そしてサタンが、 私の人生を破壊しに来てるってことを本当に知ってる方が大きいんですね。皆さん、聖書の神様は目に見えませんが、生きて働いておられます。具体的に私の生活に関わり、私の人生に関わり、私の家庭や体や心に関わってきます。そして私たちを祝福して、豊かな実をつけようとしてくださいます。これは最近毎週の話ということですね。神様は私たちを祝福して、そして豊かな実をつけようとしております。私もあなたも祝福するために神様から名をもって呼ばれて選ばれて救われたんですね。これははっきり覚えてください。しかし、その神様が与えようとする祝福を、健康の祝福、経済の祝福、夫婦関係は関係、人生におけるたくさんの祝福を、お仕事や学校における祝福を奪おうとする目に見えない敵の力があるんです。それがサタンなんです。それが悪霊なんですね。で、これは具体的で現実的なんです。神の働きが現実的なように。そのことをね、皆さんね、はっきり知ってほしいんですね、まずね。だから、一つはまずいないと思わせること。ここにいない人はみんないると思ってますけどね。で、次はね、必要以上に恐れさせること。これも間違いです。サタンはすでにキリストによって打ち砕かれています。ただ、だから大丈夫ってことじゃないですね。具体的に私の人生を破壊してきますので、本当に私たちが神様により頼んで、聖書に基づいて、対応していくと圧倒的な勝利がいきます。で、今日はね、そのことをね、お話したいと思ってるんです ね。だからぜひね、皆さんですね、目を覚まして聞いていただければと人生における勝負と祝福のポイントなんですね。で、今読みましたエペソの6章、これ全部今日は公開するわけじゃないんですけど、ポイントを見たいと思います。12節のところに公開である。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、血肉っていうのは、いわゆる血と肉って書いてありますから、これは人間ですね。血や肉を持った存在、つまり人間のことです。人間に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと。つまり私たちの敵は人間じゃなくて、悪魔、サタンなんだよ、ってことなんですね。で、この地上はですね、本来神様が作られて人間に主導、主権を渡してくださったんですね。ところが人間がサタンに心を打ってしまって罪を犯してしまった結果、今この地はサタンの支配下の中にあります。そしてサタンが私の人生を破壊しに来るわけですね。こういうことは覚えてくださいね。で、実際的な話をしますとですね、先週ちょっと面白い話を聞いたんですね。先週私ね、いろんなところに行ったんです。久留米から始まって、熊本の水俣病の水俣、それから人吉、それから、荒尾、そして飯塚、それから、金曜日には津久見と大分行ってきたんですけれども、いろんなところでですね、なんか、みんな別々のね、それぞれの教会の牧師が話をするんですけど、なんか悪霊とかサタンの話をみんなここにしたんですね。もしかして先週ね。それで、ちょっとびっくりしたんですね。で、一つだったのはですね、熊本のエリシャ牧師ですね。荒尾でセミナーをされたんですけど、その時に、こんな話をされたんですね。彼はですね、いわゆる霊的なタイプではない。ね、すぐにこうね、感じたり、幽霊を見たりするタイプの人いるじゃないですか。そういうタイプではないんです。ね、もともとね。そういうタイプではないんです。ところがその彼がですね、実は、熊本県の高森というところの、その奥の山の方に、実は、伊勢神宮の、知られてないけど、隠れ親分がいるんですってね。伊勢神宮よりもっと、その伊勢神宮のよりもっと強い、それの、まあ、親玉みたいな、あんまり知られてない、神社があるそうです。神宮って言うんですけどね。なんて名前忘れました、あるんですね。で、それを、ある時、ちょっといろんな事情があって、ちょっとその近くに行ったわけですね。そして、まあちょっと車を止めて、そこまで行かないけど、下の方からその、神社を見ていたわけですね。神宮をね。あ、すいませんね。気持ち悪くなる人いると思いますけど。いや、私もちょっと話しながら、頭が痛くなり始めてるんですけど、ちょっと我慢してください。学びだからね。で、いたわけですね。そしてね、彼は、全然そういうの感じない人から下から見てたんだ。神主さんがね、こういろいろね、いろんな人にこう、お祈りをしてたみたいですね。で、あーってこう見てたんですね。そしたら、おもむろにその神主さんが上からエリシャ牧師をじっと見てですね、それでですね、上から見てたんですって。で、ね、で、おもむろに降りてきたんですって、ガーって下までね。で、彼はそこまで行ってないんですよ。向こうが降りてきたんですね。そして、彼の前に立ったんですって、こうやって。ね。彼がこうやってたらね、おーっと来て、こう立った目の前。何するのかと、いきなりですね。へっ、へっ、ってこう、お話ししてたからね。 当然ね、エリシャ牧師は、そんなもんしてもらいたくないですからね。ね。あんな、悪霊に乗ってもらいたくないんですよね。あ、皆さん時々ね、街でね、祈りましょうかっていう人にね、絶対乗ってもらっちゃダメですよ。いいですか？お遊びなんて思っちゃいけませんよ。占いも軽く考えてはいけません。当たる占いははっきり悪霊の力が働いてますから。ね。精霊が力強く働くように、悪霊も働いてるんで、これ騙されないでください。ね。で、こうやってやったん。その瞬間彼はですね、もちろんしてもらいたくないからびっくりしてね、パッとこう見てね、こっち見て歩いていったんですって。ね。で、まあ、皆さんが見た左ですけど、まあ、こっちは右側なんですね。いいですか？パッとこっち見て歩いていったんですよ。その瞬間、いいですか？スッと、もうすぐね、祈られたからすぐ横向いてね、こう、ね、避けて歩いていったわけですね。ね、車の方にね。この右半身が、ものすごく痛くなって、肩曲がらなくなって、もう、ものすごく痛くなってですね、もう右半身が困ったんですって。で、なんと、一週間、その痛みを取れなかったんですって。そういう話をしておりまして、それで話は終わらない。ね、一週間経ってやっと抜けたわけですね。そして、しばらく経って、まあ、随分というか、まあ、しばらく経ってから、ね、まあ、そういう話をしながら、またその近くを通る機会があったんです、教会の人たちと車に乗って。で、エリシャ牧師はですね、牧師なんですけれども、主の十字架の牧師はみんなスピードを出すのが好きなんですね。彼はよく出すんですけど、その日はですね、彼にしたらすごくゆっくり40キロでですね、ちょうどその神宮のそばを通ったのでね、こういうことがあったんだよって体験を話しながらね、で、エリシャ牧師はそういうタイプじゃないからね、なおさらびっくりしたわけです。あ、そうか、今日こっちで話す予定だったんだ。まあいや、もうマイクで行きます。すいません、今日ピンマイクで話す予定だったんだ。いや、で、何かっていうと、そのね、そういう話をしながらですね、ちょうどその神宮の前に取り掛かってね、ここだよってね、こう、植えさしながらですね、そのゆっくりはスピードでゆっくり来たわけですね。ちょうどその神宮の真正面に来たときに、パーンと音がしたんですね。びっくりするような音が、ちょっとびっくりするような音が。で、タイヤがパンクしたんです。何も踏んでないのに、いきなり、すっごい音がして。で、びっくりして、タイヤを変えたんですって。で、タイヤを変えてから、ガソリンスタンドかなんかに行ったんですね。そしたら向こうの人がびっくりしてですね、これは普通じゃないって。よっぽどひどいなんか、何があったんですか。こんなパンクの仕方はちょっと普通じゃないですよ。よほど何かひどいものに当たったんですかって言われたんだけど、エリシャ牧師には珍しく40キロで運転したのであります。皆さんどう考えるかは皆さんの自由です。でもエリシャ牧師ははっきり悪霊だと思ってるんですね。サタンだと思ってるんです。で、私もそう思っていますね。で、皆さんどう取るかは自由ですよ。ただ、こういう世界が現実にあるんですね。しかしいいですか？それに勝る神の力があることを覚えてください。それに勝る神の祝福と力があることを覚えてください。今日はその話をしますので、この後安心して聞いてください。ね、ただ、知ってほしいんですね。ある方は聞くだけでもドッとしたかもしれませんけど、本当にそういう世界があるんですね。なぜ知ってほしいかと、サタンはですね、私たちの愛する者の人生や私たちの人生を破壊してくるときに、例えば夫婦関係が壊れてくるとき、もちろんお互いの罪があります。人間だから。でも、サタンが働くと、1ある罪が、100じゃなくて、1000にも万にもなるんです。これ大げさじゃなくて。嫌だなって思う、その、嫌だなっていうのは、ね、まあ、憎しみの小さな始まりですね。サタンが働くと、嫌だなから、殺してやりたいまで行ってしまうんです。怖いけど。これがサタンの力なのです。もちろん病気になるには原因があるんです。不摂生であったり、何かね。でも、その病気から始まって、サタンが働くと、死に至る病にまでなってしまうわけであります。心の病があって、いろんなことを言われて傷ついたり、いろんなことがあるわけですよ。もちろんそこに原因があります。でも、そこに悪霊が働くと、本当に長引いたり、すごく大きな病気、心の病になってしまうことが起こるわけですね。で、サタンが解体してて、私たちの敵は、サタンなんだってことを気づいてほしいんですね。私たちが敵なのは、ね、夫でもなければ妻でもありません。敵は親でもなければ子供でもありません。敵は先生でもなければ生徒でもありません。敵は友人でもなければ、上司でもなければ、同僚でもないのです。その背後に働いている、目に見えない悪の力、サタンがいい、悪霊がいるんですね。それが私たちの敵なのです。これをね、はっきり意識するかどうかっていうのはすごく大きいんです。で、それを理解するだけで、理解って頭っていうのは例でわかるだけで、あることは抜けていきます。はっきりそれだけでね、和解できたり、それだけでね、癒されたりすることいくらでも起こるんですね。あ、サタンだったんだってね。 あるご夫婦で、クリスチャンでご主人が猛烈な反発をして、ちょっといろんな事情があって離婚に追いやられた人がいたんですね。で、その中で、その方は、もうご主人に対して一生懸命祈ったんだけど、心がまあ冷めてしまってね、もう全然祈れなくなって、愛せなくなってしまったんですね。ところがですね、ある時そのご主人のうちにですね、お姉さんが、来たわけですね。そしたらですね、お母さんが、このお姉さんちょっと風邪気味だったんですね。お正月に来たんです、実は。そして、お姉さん帰っていったらですね、お姉さんの方が帰っていった後にですね、お母さんが、病気、なってしまったんですね。で、その ご主人ね、ご主人の人はですね、今言ってること分かりますかね、ご主人の人は、ご主人ってのは、弟ね、ご主人の人は、お姉さんが来たから病気になったと思ったわけです。本当にそうかどうか分かりません。だから、お母さんの病気はどんどん悪くなっていったわけです。ね。そして、お姉さんは心配して電話してきたんですね。お母さん心配だからちょっとお見舞いに来たいって、ちょっと遠方に住んでるんですけどね。弟が、長男だから実家で一緒に住んだわけですね。そしたらね、弟怒ったわけですよね。まあ、ご主人の人怒ったわけですね。ね。あなたが映したのにねって、まあ、あなたなんて本当はお前っていう感じで、もう怒ったわけですね。ね、映したのにね、何言ってんだ、来なくていいとか言ったんですね。で、電話切ったわけです。それでもお姉さんはやっぱり心配だから、やってきたわけですよ。でやってきて、着いたらですね、ちょっと夜遅かったんですね。だから、ドアね、ピンポンって鳴らしてね、そしたらですね、お姉さんだと分かったらですね、入り口のドアをもうしっかり鍵も、絶対入れないんですね。でね、絶対入れないって感じだったんですね。それでも、そのお姉さんも、頑固な人ですね、お姉さんもね、ドアをどんどん叩くんですね、入れてくれってね、先週の説教みたいですね、覚えてます入れてくれってね、そしてピンポンピンポンと押すわけです。そしたら、娘さんがいるわけですね。娘さんが、やっぱりあんまりやると、隣近所にちょっと迷惑になるからってことで、お父さんは絶対、お父さんって弟ですね。その、娘さんのお父さんね、ちょっとすいませんね。ガチャガチャしますけど、ね。開けなかったんですけど、娘さんが開けたわけです。で、お姉さんが入ってきたわけですね。お土産持って。そして、その玄関に入ってきて、こう、靴を脱いで上がった瞬間ですね、その弟さん、ね、そのご主人ですよね、がやってきてですね、大声で怒鳴ったんですって。来るなんて言ったのになんで来たんだとか言ってですね。あんまり上手に言うと私の人格疑われますからやりませんけど、ね、来るなんて言ったのになんで来たんだとか言って大声で怒鳴ってですね。ほいでどうしたの、その人が言った通り言いますよ。蹴ったくるって言うんですね、こっちはね。足を蹴ったくったんですよ。パーンって。その結果、持ってきたお土産はもうバラバラになり、そしてその人はそこからバーンって床に落とされて、転んじゃったって言うんですよ。それでもそのお姉さんすごいですね。お母さんの、それがまた上がってきてお母さん見に行ってそうですけども、でそれを見ていたお嬢さんが、娘さんが、怖くなってですね。もうあんまりお父さんが怖くなって、それを、残念ながら今離婚して別居してますよね、奥さんね。そのお母さんですよ。お母さんのところに来てね、お父さん普通じゃなかった。何かに疲れてるようだったって言ったんです、その娘さんが。もうまるで何かに、悪魔に疲れてるようだった。あんなお父さんは普段見ない。怖かったって言ったんですって。で、そのお嬢さんは小さい時にイエス様を信じてるんですけど、まあお父さんの反対があって教会来れなかったんですね。だから今教会来てないんですけど、お母さんがですね、今度何かって言ったんですよ、お嬢さんがね。今度もし何かあって私に向かってあんな風にしてきたら、どうしよう、本当に怖いって言うんですよね。ね。で、お母さん言ったそうです。お母さんも離婚の時にはあんな風にお父さんになったんでしょって。だから、離婚せざるを得なくなったんでしょとかって娘が言ったんですって。で、実はそれを聞いた時ですね、彼女の心の中にですね、ずっとご主人のことを祈って思っていたんですけど、まあ、ちょっといろんなことがあって離婚させられたわけですね。彼女はしたくなかったのにね。それ以来、ご主人に対する愛が冷めてしまって、もう祈れなくなっていたんです。その話を聞いた時ですね、ですか、娘さんにはね、今度何かあったら110番しなさいって言いながらですね、不思議なことに内側に喜びが来たんですって。どうして変わりますか？そうだ、サタンだったんだって。普段はすごく穏やかな、大声なんか出さない穏やかな優しい人なんです。なのにその娘さんがお姉さんにそんな風にしたって話を聞いた時に、しかも娘さんがまるで悪魔に疲れてるようだった、怖かったって言って、娘さんがガタガタしながら話しておきながら、そうか、悪魔だったんだって、サタンだったんだって頭で知ってたのが、なんか霊に分かったんですって。夫をあんな風にしたのは悪魔だったんだって。その瞬間ですね、喜びが来た。そうか、悪魔だったんだって。夫じゃない、悪魔だったんだって分かった瞬間、なんか内側に喜びが来てですね、全く祈れなくなっていたのが再びね、そうだ、そうだったんだ。夫だって悪魔にやられてる被害者なんだって。祈ろうっていう、 本当に久しぶりに祈る力と祈ろうという思いが湧いてきたという証を実はされたんです。それ聞きながら私もなんかね、すごくね、心に感動が来たんですよね。その方のことをよく知ってるので。でね、本当に辛いところを通っておられたんで、1年間ぐらいね、なんか生ける仕込まれみたいになったんですけどね、その人の目は変わってました。サタンだったんだって。夫をね、壊したのはサタンだったんだって。で、皆さんね、本当にいるんです。目に見えない敵が。で、私たちが戦わなきゃいけないのは、それなのです。で、もちろん、肉で戦うんじゃありません。神様によって戦うんですけどね。はっきりそれを覚えててください。ですか。で、じゃあどう戦えばいいのかっていうと、このエペソ書にも書いてありますけれども、簡潔に短く書いてるところがある。で、それをまず見ますね。ヤコブの4章の、7節にあります。こちらでお見せしますけれども、開ける方は開けてください。私の第3版だったら、ヤコブの4章7節はですね、あれ、ごめんなさい、ちょっと違うとこ書いちゃった。449ページ。第2版の方はもうちょっと若いページだと思います。開けなくても結構です。こちらで読みします。ヤコブの4章7節。こう書いてます。ですから、神に従いなさい。その前に、へりくだりなさいという言葉があって、ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと。悪魔が逃げていく。どうすれば？悪魔に立ち向かっていけば。悪魔に対してはね、サタンに対しては絶対引いちゃいけない。立ち向かうんです。その時に、ただ悪魔に立ち向かうんじゃなくて、その前に、まず、神に従って悪魔に立ち向かうんですね。これ大事なんです。神様に従う結果、悪魔に立ち向かっていくと。で、神に従うためには、その前に書いてあることは、こう書いてあるんですね。神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶるものを退け、へりくだるものに恵みを授けになる。ですから神に従いなさい。身を低くして、本当にへりくだって、神様に従っていくと、そして悪魔に立ち向かっていくと悪魔は逃げていくって書いてあるんですね。もう一つ先週ですね、荒尾に行った時ですね、面白い話を聞いたんですね。荒尾の牧師は伊藤牧師です。で、伊藤牧師はご存知のようにね、杖をついておられましたけども、韓国の牧師が来た時に杖を取られまして、それ以来杖をつかないでもう今やっておられますね。奥様はハンディを持っていらっしゃる車椅子の、ね、方ですね。で、とっても仲のいい夫婦です。知ってる方はよくご存知です。で、彼らは結婚する前、島原に住んでいました。どちらもね。で、結婚する前、もうどちらも結婚することを、もう考えてお付き合いをしてて、両方の両親もそれを理解して、了解してました。で、奥さんの晴美さんはクリスチャンでした。エス様を信じて。ご主人の伊藤牧師はその頃は、八百万の神々を信じておりまして、まあ、宗教名は避けますけども、ある宗教を熱心に信じておりました。で、こう思ってたんです。ね。クリスチャンは唯一の一つの神様を信じていると。僕は八百万のたくさんの神様を信じている。たくさんの神様から祝福される方が、一つの神様から祝福されるよりも、ね、祝福がいっぱいだからいいじゃないか。そういうわけですね。日本的ですね、とんでもない話ですよ。まあ、阪神なんですね。でね、たくさんの神様からいいじゃないか。で、ね、いいですか？僕、今牧師ですよ。その頃はクリスチャンじゃないからね。そして、それでも仲良かったんです。それで、奥さんのことを思うあまり、その時ノンクリスチャンだから、思うあまり、奥さんを、まだ結婚してませんけどね。フィアンセだったその彼女、はるみさんを、その自分の宗教のところに強引に連れて行ったわけですね。ね。強引に連れて行ってね。ね。一つの神様だけじゃなくて、いっぱい神様ある方がいい。ね。それをやめろとは言わないけど、これも入って、どっちからも祝福を受けた方がいい。こういうふうに言うわけですね。日本的ですね。ね、言ったの。そしてこう引っ張ってきました。そしてですね、強引に無理やり、その宗教に入れちゃったわけです。無理やり。はっきり本人はそう言いました。無理やり入れたって。何が起こったと思いますか？その次の日から、あれほど仲良かった二人が、会えば喧嘩になったんです。理由はわからない。もうとにかく喧嘩するんですって。そして、お互いが、なんでだろうと思うんです。でもわからないけど喧嘩になる。そして、両方の両親が、もう結婚を認めてましたしね、あんまりすごいからね、聞いたわけですね。何があったの、あなた方って。で、親同士で電話してですね、どうしましょうって、一体どうなったんでしょうってね、心配して電話してるぐらい、周りも誰もが分かるぐらい、もう喧嘩になるんです。会えば喧嘩。その次の日からです。で、本人たちもなんで分からない。もう喧嘩しないでおこうと思うのに会うと喧嘩になるんですって。ほいで、とことん、ほとほと悩んだわけですね。そして、はるみさんが言いました。前はあなたについて行ったでしょ。今度は私のことを聞いて、牧師さんに相談に行きましょう。ね。これが正解でしたね。で、伊藤牧師はその頃、ある教会の牧師のところにですね、相談に行ったわけであります。どうしてでしょうかってね。そしたらその牧師はこう言ったんですね。伊藤さん。 ね、聖書の神様は唯一の誠の神様ですって。で、その聖書の神様は本当に父さんのことを愛しています。命がけで愛しています。だからね、聖書の神様は妬む神様なんです。伊藤さんが晴美さんを他の神様に引っ張っていって入れてしまって、他の神様に伊藤さんや晴美さんが行くと妬む神様なんです。だからこうなったんですよって、聖書の誠の神様だけを、ね、信じていくとね、祝福されるんですよって言ったんで、彼は今まで妬む神って聞いたことがなかったんですね。神様が妬むのとか言ってびっくりしたんですって。でも伊藤さんはですね、晴美さんが大好きだったんです。それで、晴美さんが他の男の人とね、仲良くしたりするとね、面白くなくて腹が立ったんですって。だからその、妬む神っていう言葉が、ものすごく分かったんですって。妬む神か。神様妬むのかって言って、否定的じゃなくて、いい意味で。妬むほどに私を愛してくれてるんだって。私をそんなに愛してくれてるんだってなんか、分かって、スーッとこれに入ってきたんですって。そして彼はそのイエス様を信じた。すんなり死んだ。そのですね、そのイエス様も死んだ、すっかり。ね。そして面白い、その後、そっちの宗教に行ってね、その人の、その先生っていうんですかね、その宗教の人いるでしょ。その人にね、クリスチャンになりますって言ったら、あなたはその方がいいって言われて、そうですね。面白いですね。だからきちんとやめたんですね。でも、面白いですね、クリスチャンになったでしょ。その日から、その次の日からその日から、喧嘩しなくなったんです。嘘みたいに。本当にピタッと喧嘩しなくなったんです。一番驚いてるのは本人たちです。伊藤さんがそれをね、熱く語るんですよ。自分の体験だから、本当に自分バカで、ね、晴美さんを連れてって、もう本当に今から思ったらとんでもない偶像礼をさせてしまったとか言いながらですね。でも、その時は一生懸命だった。でもその結果、喧嘩になって、そして、ne、行ったところがよかった。牧師さんに相談したら、その日から、全然なくなったんですよとか言ってこう、なんか、一生懸命説教してました。それ聞きながらですね、いや見事だなと思ったけど、これは現実に起こった話です。で、今結婚してますよね。両方とも喜んでます、両方の家族がね。皆さん、本当に見えない世界でサタンっているんです。夫婦や親子を分裂させ、家庭を破壊させようとする力ってあるんです。繰り返しますよ。私は罪人ですから、もちろん罪があります。ね、罪はきちんと悔い改めましょう。でも、そこにつけ込んで、まだ、あるいは傷があります。罪と傷につけ込んで、私の人生を破壊し、私たちの人間関係を壊し、破壊してくる見えない力ってあるんですね。いや、でも私たちはね、恐れることはないんですね。私たちが十字架のイエス様を信じて、伊藤さんが素直に神様を信じて受け入れたように、まずイエス様を信じて、そしてイエス様の言葉に従っていけばいいんですね。一番簡単な方法をしましょうか。従う方法で一番簡単な方法。どんな時でも対応できる方法。何だと思います？あ、聖書も、はい、聖書もね、はい、そうですね。聖書で聖書から言葉を受けるんですけど、その聖書に書いてあることで、いつでもどんな時でも適応できること。どんなことにも。そう、祈り。具体的に祈りは何でしょうね。え？感謝することですね。いや、祈りでいいんですよ。祈りでいいんですけどね、感謝すること。なぜかって、すべてのことに感謝しなさいって書いてあるから、感謝するときは私たちは神に従ってるんです。サタンが私の人生を破壊してきたり、あるいは、例えば私たちの夫婦環境や環境を破壊してきたときに、いろんな問題が起こります。そのときに慌てふためくのでもなく、恐れるのでもなく、そのことを感謝する。それをもたらしたのはサタンだけども、神の許しの範囲でしかサタンはできないから、神様に感謝する。言葉に従って。神に従ってますね。それでサタンに恐れなく立ち向かっていくる。この問題の後に、神のもっと大きな素晴らしい計画があるって。この問題自体はマイナスだけど、そのことを本当に感謝します。このことの後にもっと大きな神の計画がある。だからありがとうございます。神様、その神様の用意している祝福と計画を堂々開いてくださいって、問題に向かって立ち向かっていくんですね。感謝しながら。そうしますとね、必ずその後ろにある神の計画が開くんです。これはどんな問題にも適応できる一番簡単ででも確かな方法なんですね。感謝すること。それとさらに具体的に語ってくることがあるでしょ、神様が。ね、悔い改めなさいとか、ね、捧げなさいとか、あそこに行ってあげなさいとか、祈りなさいとか。そしたらその言葉に従っていくんですね。そして、逃げないでサタンに立ち向かって問題にぶつかっていく。困難にぶつかっていくんですね。頑張れじゃないですよ。神様の言葉に従って立ち向かっていくんです。するとね、神様が敵を打ち砕いてくださるんですね。で、これをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。ね。で、ところがですね、今言ったことはね、自分で立ち向かえる問題なんですよ。で、今日話したいことはもう一つあるんです。 自分に降りかかってくる問題ならば、自分で感謝をして、そして神様に示されたことで対応できるじゃないですか。ね、でもですね、愛する者の人生を破壊してきたり、壊してきたりすることってある。しかもその人がまだイエス様を知らなければ、ね、対応のしようがないし、イエス様を知っていても、もう翻弄されてしまって、その人がサタンに立ち向かう気力も力もなくなっている時ってあるんです。その時に、誰かがその人のために祈り、その人のために戦う必要があるんです。これを取りなしと言います。だから家庭の中で誰か一人が本当に神様を愛して神様に従っていくならば、どんなにサタンがその家庭を壊しに来ても、その一人から逆転が起こるんです。今日はお話しませんけどね、くもり寺の3月号に書かれてあったダビデ村上さん、あそこはデバラ村上さん、奥さんが書いていましたけども、あの家族はですね、夫婦関係も親子関係ももうバラバラで、で、デバラ村上さん自身がもう無茶苦茶だったわけです。ところがイエス様に出会ってから、教会に来続けて、本当に神様に従って、神様にすがりついたときに、本人だけじゃなくて、家族みんなが回復したわけですね。その証が出てます。ぜひ読んでほしいと思いますね。で、例えば先週ですね、コンサートにとっても良かったと司会者が言っておられました。なんでかというと、司会者が賛美したからです。ね、でもとってもいい証をしてくださったそうですね。私はいけなかったんですけどね。で、で彼はですね、原爆病院の無菌室にいたわけであります。日本にせっかくやってきて4ヶ月ぐらいだっけ、ね、日本に来て間もない頃ですよね。そんな時間かかってない頃に、まだ日本語も十分話せない時に、私の早口の日本語が全くわからない時に、病気になっちゃったわけです。再生不良性貧血という難病に。ね、どうしたか理由はわかりません。でも、明らかにそこにサタンの解体があります。で彼は自分で戦うことはできないんですよ。もう。そうですね。でもね、幸いなことにお友達のお友達がクリスチャンでこの教会のメンバーだった。で私の教会は神様は癒せるって信じてる。聖書通り信じてる。どこの教会だっていいんですよ。信じてれば。信じてる教会だったら奇跡が起こります。ね、で、信じてた。そしてそのお友達が彼にメールを送ったわけですね。面白いですね。中国人同士が日本語のメールで日本語のメールを受け取ってですね、そしてあなたを今助けるのはイエス様だけですって言って、彼は我にもすがる思いだったと思いますけども、死んだわけですね。それで教会の人たちが10分しか会えないので、2人で組んで行って10分間だけですお祈りしたんですね。でもそのお祈りを通して、ね、ずっと黒井戸あった熱が6度ぐらいまで6度台まで落ちたんです。そこから彼は希望を持ち出して自分でも祈りましたけど、教会を祈りました。その頃しょっちゅう断食祈祷したんですね。だから、教会として断食祈祷したので、ね、彼のことだけじゃなくていろんなことを祈ったんですけど、もちろん彼のことも祈ったわけであります。で、彼は自分でももちろん祈ったと思いますが、まだ神様のことはよくわからないから、ね。でも教会で我々は戦ったんですね。本当に戦いました。あの頃いた人はわかるでしょ。本当にみんなで祈りました。ね。会ったことのない彼のために。ね。でも彼の人生を破壊したのはサタンだったんです。病とサタンだった。それに向かって私は戦ったわけですね。で、彼が、癒されて、奇跡的に癒されてですね、回復してきて、初めて礼拝来た時、今でも覚えてますけどね、彼がこう前に立っただけでね、彼が立った時にね、みんなね、こうね、泣き始めたんですね。口開く前に。で、彼が吐かし出したら、彼もみんなも泣いてました。それはね、祈ったものだけが味わえる特別な恵みなんです。戦った人たちが知ってる恵みなんですよ。一緒に戦ったものが味わえる恵みなんですよ。サタンに対して勝利したんだって、ね。勝利した証がここに今いるっていう、その喜びを一緒に味わってね。それは悲しみの涙じゃない。感動の涙だったんですよね。っていうのはね、皆さんの周りも今きっとね、サタンに囚われている子供かもしれない。伴侶かもしれない。親かもしれない。友人かもしれない。サタンに囚われている人がいると思う。で、その人のためにね、あなたと私が、教会が祈り始めるなら、その人の人生は神のもとに取り戻せるんです。神の祝福が返ってくるんです。それが教会の力なんです。それが神様の恵みなんですね。で、もちろん自分で戦えるのが一番いいことでしょう。でも自分で戦えなくなる時がある。ノンクリスチャンはもちろんですし、クリスチャンであっても、その時に取りなす人が必要なのです。取りなす教会が必要なのです。で、それができるのが教会だし、お互いなのですね。 もし皆さんの心の中にね、誰かに対して、まあ、重荷ってクリスチャンいますけど、ね、もうちょっと分かりやすく言えば、気になって仕方がない。あの人また気になって仕方がないって人がいたら、祈り始めてください。その人のことを。そしたら神様は教えてくださいます。いろんなことを。あるいはね、聞いてるならそのことを祈り始めてください。神が祈りを導くから始まります。そしてですか、その人を責めるように祈らないでください。その人を裁くように祈らないでください。これは一緒になって、サタンと一緒になって責めてみますから。ね。神様に祈りながら祈っていくとね、神が導く祈りがあるんです。それはサタンを砕いていくんですね。これを覚えてほしいんですね。で、その時にね、大事なことがあって、皆さん、教会にしっかりいますとね、祈る力ってくるんです。で、まあ、もう間もなくね、東京がありますから、今日はね、司会者の方の証していきますけど、面白い話をされたそうですね。なんかその感動的な証とともに面白い話。彼は今まで3回だけ教会に来なかったそうです、礼拝に。その3回とも、交通違反で捕まったそうです。中禁と一方通行を逆行ったのと、スピード違反。え？追突事故と、とど、じゃん。で、いつも罰金が来るわけですね。その罰金っていうのはですね、彼がちょうどその日一日で稼いだお金に匹敵するようなお金なわけですね。見事なわけですよね。やっぱすごいなと思います。神様愛してます。そんな風にされたら愛されてますよね。私は実はちょっと脱線しますけどね。彼が最初、再利用不良性貧血から癒されたことを聞いたお母さんは、教会に乗ってくれたって聞いて、中国で教会に行かれたんです。そしてお母さん、エス様を信じました。で、彼がある時、中国の旧盆ですね、旧正月に帰った時にですね、たくさん物を食べて元気になって帰ってきたんですが、彼はですね、お正月帰ってですね、いい気になってしまって、礼拝をうっかり休んだそうですね。そしたら突然数値があったと言ってましたけど、ね、その時に、お母さんはですね、毎朝総天祈祷に行ってるそうです、中国で。ね、それで、今僕よりお母さんの方が熱心ですって言ってましたね。私はこう思っています。自分の息子を死のところから救い出してくださった神様を信じたお母さんは、その後毎朝祈ってるんですね。だからですね、彼がですね、ね、ちょっと、ふらふらっとね、世に引っ張られて、お金に引っ張られて、アルバイトに行きますと、駐車禁止。それまで2年間止めても捕まらなかったのに、捕まっちゃうわけです。そしてその日一日で稼いだ金を全部ポンっていかれるわけですね。ここまでされるとわかりますよね。それなのに3回目はそのわけですけども。いや、これね、祈りが背後にあるんです。本当にあるんです。どんなにサタンが私の人生を破壊してこようとしても、あなたの愛する人を壊そうとしても、身体で共に神に向かって祈るなら、神の手がその人に伸びて、サタンの手は砕かれるんです。そして神様は必ずその人を回復します。取り戻します。神の祝福の中に。なぜか、十字架ですでに勝利は取られているのです。でもその勝利の力を表すためには、この地上でそのイエス様が十字架で成してくださった勝利の力をこの地上で見るためには、その十字架を信じて、その十字架の力を解き放つための祈る人が必要なのです、この地上で。皆さんの前にもしね、今苦しみや困難の中にいる人がいたらね、皆さん、あなたが身体で一緒にその方のために祈り始めてください。感謝をして、必ずね、その人の人生の中にね、神の勝利と祝福が始まってまいります。ね、それをね、ぜひ、覚えててほしいんですね。で、エピソードに戻りますよ。6章の18節、こう書いてあります。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。その手前は何が書いてあるかったらね、自分自身の守りの武具と攻めるための神の言葉、これ攻撃の武器なんですよ。神の言葉のことが書いてあるんです。で、その後にここで取りなしの祈りが書いてある。つまり、自分じゃなくて他の人がサタンにやられた時に、祈りと願いを用いて、目を覚まして、すべての生徒のために、忍耐の限りって書いてあるんです。だから、時間かかることがある。でも忍耐を持って、愛する者のために、身体の、お互いの身体のために、取りなしていくってことが必要なんですね。その時に神の勝利が現れるんですね。これも、まあ、最後にもう一つ話しますけども、ある牧師の方がですね、最近牧師になった方なんですけども、こんな話をされていました。ある日ですね、お嬢さんがですね、明らかにちょっとね、霊的な問題を持っててね、で、それで、ちょっとおかしくなってきたんですって。それでなんかね、すごい言葉遣いでぶつかってきたんですって。 あれおかしいぞと思ったんでして、ちょっとまずいなと思ってね、なんか暴れ、なんか物を投げ出したんです、いろんなものをね。で、まずいと思って抑えに行ったんですって。ね。そしたらですね、皆さんこれ本当なんですけど、10代のお嬢さんです。で、普段はとっても優しいっていうか、明るい感じのですね。ところが、ちょっとおかしくなったの。ね。それで抑えたんですけど、ちょっと、娘とは思えないぐらい、お父さん結構ごっつい人なんです。娘とは思えないぐらい、すごい力で、一人で抑えきれないぐらいの力なんですね。これは本当なんです。秋元牧師のカリスマ宣言とか予言とか、見越した方がぜひ読まれてみてください。そこに悪霊の疲れた人の話が出てますけれども、裏若き女性でも、5、6人の男性を投げ飛ばせます。悪霊に疲れたら。これはその人じゃありません。霊の力です。その人とは別物です。ね。で、そして、娘が明らかにね、ちょっとおかしいと思ったんですって。それで抑えたんですけどダメで、いきなりですね、炊事場に行ったんですって、台所に。で、包丁出してきたんですって。包丁でこうやってなんかね、人じゃなくて自分をね、こうなんかやりそうになったからね、慌ててまた追いかけていってね、とにかくまず包丁取ったんですって、ちょっとね、これは肉的なね、とにかくね、取ってんで、お母さんに、奥さんに渡して、奥さんが車の中に持ってったと言ってましたよね、すごいね。そしてね、やったんです。そしたらね、しばらく暴れてから部屋に戻ったんですって。これはまずいってことで奥さんと二人で、ね、徹底して感謝して悪霊を縛って、とにかく夫婦で祈ったんです、一生懸命。そしたらですね、その後スーッと静かになったんですね。それで次の日の朝、もう普通の本来の彼女に戻って、部屋から出てきたって。で、他の子供たちがみんな言ってたそうですね。その家族は子供が多いんですけども、あの後変わったって。ね。で、明らかにこれはね、両親が本当にコラボして祈り始めたところから、もう良くなったんですね。いやね、祈りって、はっきり力があるんです。これね、覚えておいてください。これで終わりにしようと思ったけど、まあ、この際もう一つ。これは以前に話したことがあるのでね、昔からいる方は何度か話しましたけど、両親がいるから話しにくいんですけど、両親の話ですけども、うちにはお姉さんがいます。二人いますけれども、四つぐらい離れてる姉がいるんですね。で、この姉がですね、積水ハウスっていうところに勤めてたんですけども、もともとコンピューターシステム科にいたんですけども、営業に回された。ね。で、営業ハードなんです、仕事は。で、男の人が多いんですよね。で、ちょっときつい。で、ちょうど結婚したかった男性がいてね、結婚を真面目に考えて付き合った男性がいたんです。ところがですね、父親がその頃はですね、まだ上の姉は結婚してなかったんですね。で、私は今わかりますけどですね、父親はですね、娘が痒くて仕方がない。で、電話かかってくるのね、相手の男性からね。それではですね、あちゃんとかですね。ひどかったわけですね。ね。おいでですね、会社のハードなことと人間関係と、そのちょっとね、父親となんか結婚させてもらえそうにないみたいな雰囲気と、そのことが重なりまして、ちょっと姉がノイローゼ気味になったんですね。そういうタイプじゃないんですよ。全然そういうタイプじゃないんだけど、なった。そして、当時家がとっても小さかったので、大阪で家が小さかったので、目の前に二人の姉がアパートを借りてた。ある朝突然姉はですね、置き手紙をしていなくなりました。その手紙の内容は明らかに、死を覚悟している、自殺するような内容だったんですね。でも私は弟は当時高校、中学生かな。受験勉強したから中学3年かな。だと思うんですけども、私はですね、思ってました。姉は絶対死なない。こんなことで死ぬようなやつじゃない。とこう思ったわけ、弟は。弟は高く食ってたわけですが、両親はそうじゃないですよね。その手紙を読んでですね、会社に電話したりいろいろやってですね、ね。で、真剣に祈り始めたんですね。で、私は確か受験生だったと思いますね。勉強したから、高校生で勉強してないから、受験生だったと思います。ね、中3じゃなかったかな。夜勉強したんですね。で、とても家が小さかったので、階段降り、私2階で私の部屋だったんですよ。2階から降りて、トイレ行くときに、両親の部屋を横切らないといけなかった。で、両親の部屋を横切って、夜中の1時ぐらいに私はトイレに行こうと思った。そしたらですね、うめき声が聞こえる。うめき声が。階段を降りていこうとしたら、うめき声がしたから、一瞬階段で、なんだこの声はと思って、よく聞いたら、父と母が祈ってる声なの。で、まあそれでもやっぱりね、トイレは行きたいから降りて行って、一瞬ためらったんですけどね、まあ、仕方がないからトイレに行って帰ってきました。その間、両親は気づきませんでした。ね、もう、うめき声でした。うめくように夫婦で祈ってたんですね。神様に向かって。ね、娘のために。で、私はその後2階に行って、自分の部屋に行って、ちょっと祈って、すぐ寝ました。弟は明らかなもんですね。だから両親はね、おそらく徹夜したんだと思いますね。で、実はその後、面白い。次の日の朝ですね、そのフィアンセの男性からいきなり電話かかってきたんです。ちゃんと父に。ね。 父が取ってですね、まあ私の姉は信子って言うんですけどね、信ちゃん、信ちゃんから電話がありましたってね、今北海道ですけれども、青森までを迎えに行きたいと思いますけど、お父さんいいですかってね、父に電話がかかってきたんです。で、私もわかるんですけどね、父親はね、ちゃんと筋を通してくれればいいわけです。だからね、ちゃんとね、お父さん迎えに行く前に、ね、お嬢さんを、青森まで迎えに行きますけどよろしいでしょうかってこう、許可を取ってきたら父はね、いいよ、行ってきてくれって、そこでいっぺんに名乗ったわけですね。行ったわけですね。で、どういう戦いだったかというと、その時ですね、姉は今から思えば、皆さんの自殺ってね、霊が働くんです。よく自殺の名所ってあるでしょ。行けとは言いませんよ。行くならね、絶対真相にない人と一緒に行ってください。ちょっとでも死にたいって気持ちがあったら行っちゃいけません。自殺の名所っていう場所はね、行ってみるとね、ふーって行かせる霊的な力があります。本当に。本当にあるんですね。だから言っちゃいけませんよ。ね。絶対死にそうにない人だったらいいですよ、一緒にとってね。で、ね、ある力はある。でね、ふって持っていかれる力ってあるんですね。これ霊的な力ってある。で、おそらくその時姉は明らかにね、なんかおかしくなっていてね、ただね、面白いのはね、死ぬ前にね、死ぬなら北海道の海を見てから死にたいと思ったってあたりが、ちょっとくせ者ですけど、北海道に行って本当に死のうと思ったそうです。でもね、海に飛び込もうと思ったらね、何かがね、戻したんですって。あっ!そしてその後ですね、戻ってきたんですね。北海道の札幌のすすきのっていうところに、知ってる方わかりますけども、長崎だったらどこになるかな、福岡だったら、中洲みたいなところなんですけど、長崎だったらどこになりますかね、浜の町、私よくわからないですけど、そうですかね、四安橋ね。ああ、そうね。どうすればいいのさ、四安橋ですよね。四安橋ね。そういうとこですね。だからそういうとこですね。そこにぼーっといたわけですよ。何もせずにぼーっと。ね、でまだね、霊が抜けきってない。そしたらですね、男性に声かけられてるんですよ、わからないで。ね。で、ぼーっとしたまま男性に車に乗せられて、ぼーっとしたまま男性に乗せられて、はっと気がついたらホテルの前に立ってたんですって。ところがね、そこで我に帰ったんです。はっと我に。で、皆さん、うちのお姉さんは我に帰った時の恐ろしさを知らなかった。はっと我に帰ってですね、え、何すんのよって言ったらですね、あ、言われたそうですね。何が何するのって、ここまで来て何が何するのだって言われたわけですね。まあ相手の男性会社もそうですよね。ほいでね、でもお姉さんはぼーっとしたわけですね。もう何にもわからない。はっと寝返ってですね。ほいでですね、何するのって、何するのって言うから逆にですね、パーンとこうキックを一発入れまして、それからそのホテルの入り口に向かって、バーンと靴を投げ飛ばしまして、ほい、ギャーと言いまして。ほいでびっくりして向こうも、ちょっと一人で騒がれちゃ困るから逃げていって、ほいで姉は慌てて、公衆電話に飛び込んで、今の兄貴ですね。今結婚してるその兄貴なんですけどね。当時付き合ってたその兄貴に電話してるわけですよ。で、お兄さんがうちに電話してきたんですね。その時間帯は、両親が気が狂ったように祈った時間帯にぴったり合致するんです。私はね、その現場を見たんです。両親が狂ったように祈ってるの。私がトイレに行って帰ってきたのに気づかないぐらい、祈ってたっていうのもうめいてました。うめいてました。ね。で、で、結婚したわけですね。ね。で、私はね、あれ忘れないんですよ。皆さん、祈りってね、サタンの枷を砕くんです。サタンは人々の人生を破壊しようとします。でも、十字架を信じているクリスチャンが、感謝を持って神の前に出て祈るなら、あなたの愛する人を破壊しようとするサタンの力は、必ず砕かれます。そして、神の用意されている本来の祝福が、本来の恵みが返ってくるんです。っていうなんですね。それは、でも一人で戦うのはなかなか厳しいですね。だから身体なのです。しっかり身体でね、自分一人で祈るときは、もちろん全部みんなには言えないでしょう。でも、言える人はきっといるはずです、教会の中に。その人たちと一緒に神に向かって祈るんです。それはね、あるときは忍耐がいります。でもね、この忍耐は、素晴らしい祝福という代価があります。報いがあります。それほどね、覚えておいてほしいというふうに思います。来週皆さん、リュウ君の送別会ですけど、水餃子を食べれる報いがやってきます。ね、くだらないと思うかもしれませんけど、私はやっぱ嬉しいですよね。中国に何度も行ってますから、中国に行って知ったんですね。焼き餃子っていうのは向こうでは大したものではない。水餃子が本物で本当に美味しいんですよ。まさか長崎教会でね、美味しい水餃子を食べれるとは思われませんでした。南君の結婚式の時にですね、たくさん出てまいりましたよね。
ね、あのガスト仕込みの料理と、ね、あの本場仕込みの水餃子が出てきたわけですね。すいませんね、台湾の話でね。くだらないって言うかもしれませんけども、霊的な祝福とともに実際的な祝福も神は与えてくださるんです。で皆さん、どうぞあの、サタンは確かにいるんです。侮ってはいけません。でも恐れないで、ね、十字架の力を信じて、イエス・キリストの皆の力を信じて、身体の教会でともにこの方に向かって祈りましょう。そして神に従っていくのです。必ず神様が壊されたものを回復してくださいます。ですが、復活された神様は壊れてしまったものをもう一度以前よりももっと素晴らしく作り直して回復してくださるんです。それが復活の神様なんです。その復活の恵みをね、共に見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神様です。私の人生の中に、またお互いの愛する家族や友人の人生の中に、敵である悪魔が病気や困難や不和や分裂やいろんなことを通して皆さんは公共していきます。でも神様、あなたのその御手を持って、その霊の行為からそのサタンの枷を打ち砕いてくださって、健康にし、心も体も健康にし、壊れてしまった環境を回復し、許しと和解を与え、癒しを与え、また境内も、お仕事も学業も祝福してくださって、特に九州の地の場合はギャンブルがはびこってますけども、このギャンブルからも回復してくださって、神の用意されている祝福と恵みを豊かに受けることができるように、どうぞ導いてくださり、そのために共に祈り戦うことができるように、その恵みを注いでください。聖霊の恵みの中で、私は身体の中で共に祈りながら、神の勝利を見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に言ってください。どんなことでも構いません。自分のことでも家族友人のことでも、そのあなたの願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求め、体を癒して健康にしてくださり、心を癒して健やかにしてくださり、霊を解放してくださり、精で満たしてくださり、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。よっしゃよ！イエス・キリストによって命ずる。病の力、その人の力、出ていけ！家族、友人の中にある腫瘍、がん、腫瘍、ポリープ。イエス・キリストによって命ずる。肺から、肝臓から、腎臓から、水道から、喉から、全身から、出ていけ！イエス様って命ずる。消えてなくなる。頭痛、偏頭痛、腰痛、肩の痛み、肩が上がらなくなっている方は、そこに手を触れてください。肩が回るように、上がるように。痛みのすべてを取ってください。イエス様って命ずる。痛みを。腰から、頭から、背中から、足から、イエス様って命ずる。消えてなくなる。躁うつ病、統合失調症、不眠症、喧嘩注意多動性障害、対人恐怖症、不安神経症、心の病のすべてにイエス・キリストの名によって、全く神の愛を襲います。全く愛を恐れを示します。恐れを、その人の力、不眠を、その人の力、出て行け！イエス様って命ずる。全く愛によって、癒されよ！癒されよ！癒されよ！イエス様、心と体を完全に癒してください。境内の病を海に向かって動いて入れ。学業を祝福し、また職場を祝福し、夫婦関係を関係、家庭を破壊してきたサタンの力を、お前の力を打ち砕く。許しと和解の力を各家庭に解き放ちます。夫婦に、親子に、そして学校に、職場に、許しと和解の力を注ぎ、神様豊かな癒しを与えてください。今直面しているこの問題に対する解決と勝利を具体的に今表してください。ありがとうございます。感謝します。あなたをもたたえます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
聖霊様の親しき交わりが私たち一人々と共に一同と共に今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。